奥井紀明のニュース言いたい放題、この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りします。ということで後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、まずですね、はい、Google の話から入るんですね。
はい、
あの前半戦で AI メガネの時に、
はい、
あのメタの発表のすぐ後で、はい、Google も AI メガネの発表したっていう話があったんですが、
はい、
あれって実は現地時間の19日、はい、毎年やっているあの、Google I.O. っていうイベントやってるんですよ、はい、毎年。
あ、そうですか、うん、あ、決まったもやってるですね、
うん、毎年ね、はい、でそこで新製品とかそういうのを発表してるわけですよ。
なるほど。
でその中の一つだったんですね、はい、さっきの AI メガネが、
はい、
でその他にも多々あってですね、
はい、
これは多分もう無視できない状況じゃないかなと思うんですけれども、
はい、
あの AI エージェント AI エージェントっていうのは、うんうん、
はい、
あの一般的にほらあのジェミニとかあのチャット GPT とか使うときテキストで入力したり、
はい、
あるいは音声で入力したりしますよね、
はい、
あのそういうものではない。
なるほど。
プログラムで勝手に動く。もちろん最初には
最初に指示はする。
最初の
指示はしますよね、はいはいはい、
それ以降は勝手に動いてくる、
はい、
うん、というもので、
はい、
これがですね、名前がジェミニスパークっていうんですけど、
はい、
これジェミニって日本では言うことになってるんですが、
はい、
あの海外ではアメリカではジェムナイ、
あ、なるほどね。
ジェムナイですね。
日本語発音だとジェミニだけどジェ
ムナイ。そうなんですよ。これ、
ね、
これ日本人がこれジェムナイっていうのは難しいですよ、
ね、そうですね、ちょっと難しい発音かも、うん、
でこのジェミニのスパークっていうやつは、
はい、
あの、いろんな機能があって人間の指示の意図を組んで、
はい、
メールとか予定とか検索みたいなやつを横断していろんなアプリあるじゃないですか、 Google の、
はいはい、
それを横断して作業代行してくれる。
なるほど。
しかもこれは Google クラウドの中で動くので、例えばスマホで指示してそのスマホの電源切っても、パソコンで指示してパソコンの電源切っても、
うん、クラウド上の中だから
勝手に動い
ていくってことなんだ
っていうやつなんですね、
はい、
だから不眠不休で働いてくれるやつです。
働けるって指示出しとけばってことですね。
そう、同じことが検索でもできる、うん、
はい、
これ常時検索といって、あのこんなの調べといてって言って勝手にもう電源落としてしまっても、あのひたすら検索してくれて、
なるほど、ひたすら
そう該当するものが見つかるまで検索するっていう、
なんかけなげな感じですね。
だってこの人たち、ね、特段の給料払わないですもんね。
けなげな、
うん、なるほど。一応ね、
はい、
あのジェミニスパークとかは、アメリカの有料会員向けですね、当初はね、は
い、なるほどね。
多分、近未来で我々も使えるようになると思います、
うん、あもうオープンにされるってことですか。
オープンな、はい、しないとあまり意味がないですね、はい、会社としても ね、
なるほど
ね。で会社としてもそう言ってます。こういうの発表してるのは、あこれ実は大きいのはこれ個人向けだっていうのが大きい、
はい、あそうなんですか。
あの実はあのオープン AI とかアンソロピックとかは、はいはい、もう似たようなのを作ってるんです、
はい、
AI エージェントなんてもう当たり前なんですよ、あの企業の世界では、
うん、そうですよね。あなんか、うん、タクシーの後ろに、うん、あの、まあ、あれも結構 AI ばっかりじゃないですか。
そうだ
ね、あれでメール送ってくれたりとか、うん、予約取ってくれたりするんですっていう、うん、すごい若い経営者がなんかこうやって説明してるの、ここに来るたんびに毎朝見せられ、
はいはい、
毎朝じゃないですね、
は
い、
その手のなんですよ、
はい、ですよね、
うん、で他にももっと複雑な業務をこなせるようになるわけで、
はい、
しかもエージェントって1個だけじゃないんです。そのメールをやるエージェントと、どれかカレンダーを見るエージェントと、はい、予約をするエージェントと、はい、とかいろんなエージェントが組み合わさるんですね。
なるほどね。
でこれは企業向けが中心だったんです、ここまでは。それはそうですよね。そういう業務っていうのが存在するのは企業ですから。
そうですね、
はい、個人のスマホがあればもう十分ですから、はい、そこであの金にならないと思われている個人向けのエージェントの世界に踏み込んだっていうのが今回の特徴なんですよ。
なるほどね、まあ、確かにちょっと個人でどうやって利益にするのかっていうのがね。
そうそうそう、だからオープン AI とか、はい、あのアンソロピックとかはこれは 個人向けやってもほら彼ら実は今年上場を控えてるんで、
はい、
あの儲からないと分かってるものは やらない
うんですよね。
ですよね、はいはい、まあ、彼ら少なくともほらオープン AI とかアンスロピックって日本の国家予算以上の、あの、
はい、
企業価値があるみたいだから、
はい、
もうねそれ下げるような子たちね。ただ幸いなことに Google ってもうとっくに上場しているし、
はい、
あの Google そのものはもともと広告収入で、あの21兆円の利益があるわけですから
なるほど、ね、はい、
ここ投資できるわけです個人用に、
はい、そうかそうか、なるほどね。
しかも30億人を超えるサービスが5個あるんです。
うーん、
あのほら、
はい、
だいたいまず Google 検索
な、そうですね、
うん、はい、あとアンドロイド、
そうアンドロイドも搭載されてますもんね、うん、
YouTube、
はい、
Gmail、
Gmail もありますね。
あとは Chrome を入れればここですね。だからこんな30億人クラスのやつってまず他のところではそんなにないんで、
う
ん、
そうですね、まあデータですかねやっぱりね、魅力が個人のね、
う
ん、
そうですね、
そこをそれを解析してね、やっぱサービスに生かすとかね、
うん、まあ、そういうようなことなんで、
はい、
Google が頑張って、個人向けのをやってくれていますということで、
はい、なるほど、日本人間がでもどんどんなんかズボラに
ズボラになるかもしれないです
ね。やっといてって言ってね、はい、
ただこれね Google にとってみてもね、
はい、
Google って検索の広告収入で持ってるでしょ、
はい、
でもこれって勝手にやってくれてますって言ったら、
うん、
常時検索してくれてますって言ったら広告収入って何っていう話になるじゃないですか。
そうですよね、見なくなっちゃそうですよね。
だから彼らとしてはバランスを取りつつ少しずつ様子を見ながらやってるわけですね。
ちょっと検索が少なくそうですねって感じですね、自分たちのサービスで、
エージェントを検索するときにエージェントに対して広告出したってしょうがないんだもん、うん、
ですよね、人じゃないんだからね、
人じゃないんだから
ですよね、うん、まあ、ちょっと試行錯誤なとこなんですかね。
そうですそうです、
ね、はい、
もう世界はどんどん変わってるんでね、
はい、
で次はですね、
はい、
世間を騒がしている AI のミュートスですね、はい、ミュートス、あのさっきのジェミニもアメリカだとジェムナイですけど、
はい、ミュートスはアメリカでは
ミソス、
ミソス、あ、スになるわけですね。
ミソス、
スになるわけ、あ、さすがですね、はい、奥井さん、スがスって言いづらいですよね日本人ね、うん、
あの舌噛むやつね。
そうですね、舌がよそそうなんかやらされましたよ。
TH は舌を噛む感じみたいな、
出てで全然出てない、うん、はい、うん、そっか、
あのこれでも、
はい、
あのジェミニも日本法人が正式に、ジェムナイは日本ではジェミニと呼びますって言ってるんです。
あ、なるほどね。
でどうもこのミュートスも、
はい、
正式に日本ではミュートスと言いますっていうことになってるらしいんです、
はい、
だからミュートスと言います。これがですねやっぱりあのこの間も言いましたがとてつもなく強力すぎて、特にサイバー攻撃になりうる脆弱性ですね、プログラムの、
はい、
それの発見能力がすごい、
すごい、
あまりにもすごい、はい、でもともとこれプログラミング用にコーディング用に作ってるので発見してしまったあの脆弱性をつつくプログラムを簡単に作れるっていう、
ね、そうですよね、脆弱性見つけたらね、そこ
そうなんですよ、
はい、
これがですね銀行業界、まあ、とりあえず3メガバンクにはこれを使わせてみようっていう話にはなっているんですけども、はい、大変だと思うんですね、
うん、
あのプロジェクトグラスウィングとかサイバーベリフィケーションプログラムって、
はい、
約40社50社かがアメリカでアクセスできるんですが、それってあのオープンソースで出ているものとか、
うん、はい、
あのマイクロソフトだと Windows とか、
うん、はい、
マイクロソフトで言うとあのほら PowerPoint とか Word みたいな、
はいはい、はい、
商用ソフトが対象なんです、
うん、
だけど銀行業界ってあの、まあ、銀行だけじゃないですけどそういうものの上に独自のシステムを作ってるわけです、うん、膨大な金かけて、
はい、
大体まあそういうものも含めた全体のソフトウェア投資額が毎年1兆を超えてるわけですね。とその膨大な個別開発のソフトウェアって誰が面倒見るのかっていうのは、うん、今 国も対策出しました。すごい名前ですよ。
はい、なんていうんですか。
ヤタシールド、プロジェクトヤタシールド。ヤタのか、ヤタ鏡とかヤタガラス。
ヤタガラスのヤタですか。
です、
うん、なる、日本っぽい、
はい、中身よく読みましたが、はい、ひたすら、はい、あなた頑張りなさい、はい、あなたたちも頑張りなさい、はい、はい、私たちも頑張ります、はい、って書いてあって、具体策が何も書いてない。
なんだそりゃ。頑張ろうってメッセージみたいな。
ちょっとあんまり僕の立場であまり政府の批判するのはなんだけど、うんうん、
でもちょっと
これは言わせてほしい。
中身がないのはちょっとですね。頑張りなさい
じゃ、ね、中身はあります。頑張りなさいはあります。
っていうことですよね。
注意喚起っていうことをやってるんです。
なるほど、はい、
ね、それはいいんだけど、
はい、
銀行は困っちゃうわけですよね。
まあでも銀行止まったらもう本当に、しかも止まるだけじゃなくて、ある資金、あの流出しちゃったらってことですよね。
そうそう、したがって今、はいはい、あの金融庁を中心に官民連携会議を作っているんです、銀行業界で、はい、金融業界で、
はい、
それがですね、どうもあの先週開かれた、
はい、
先週開かれた会議で、はい、これあの中身的にもう極秘の会議なんですが、
はい、
新聞にがリークしたのは、これまずい場合には能動的に停止するって言ってるんです。
うーん、なるほどね。
それの場合もあり、
攻撃を受けて止め合っちゃうんじゃなくて、
そう、あのこれからね、そのグラスウィングっていうプロジェクトで大量に OS だとかミドルウェアっていうのの、修正プログラムが出ます。それを当てる、それはもらえることになったんですが、
なるほどね、はい、
それ当てるの誰が当てるの、
うーん、
各業者がやるのってやってもらったとしても、はい、その上のアプリの脆弱性は全然誰も調べてもいないので、うーん、これは危ないと思ったら止めてもいいじゃないのっていうのを相談してる。これまであの日本の、あの金融銀行システムって止まっちゃいけないっていうのが、
まあでもそうですね、
日本人はそう思ってたじゃない
ですか。そうですね、
これね、あの日本の常識、世界の非常識なんですよ。世界的に銀行のシステムは止まるもんなんです。
なるほどね。もう危険があったら止めるっていうことなんですか。あの能動的に止めるっていう、
そういうわけでもなくて、
はい、
あのなんかが壊れて止まる、うん、日本のように高品質なものじゃないんですよ。
意外とそんなような
感じなんです。
低いレベルで止まる、
レベルが低い、
レベルが低くて止まるってことですね、
うん、で日本はレベルが高くて高品質なんで、はい、止まらないのが当たり前で、はい、止まろうものなら、はい、ATM が止まろうものなら、はい、うん、新聞が騒ぐじゃないですか、
はい、
あの、
はい、まあ、そういうことですね。なるほどね、はい、
それを止めてもいいんじゃないかって言ったんです。
うん、
これはもう時代変わりますね。
でもそうですね。いやでも何が起きるか
分かんない、
誰にも分かんないっていうのがもう
誰にも分かんない
すごい状況ですよね。
しかもこの秋には攻撃が始まる、はい、覚悟しないといけない。
うん、まあね、すでにやっぱりそういうね、サイバー攻撃受けてね、
うん、中国がもう多分追いつくので、
はい、
中国が追いついたらあの10万人以上のサイバー攻撃チームがいるので、
うん、
すぐに使って攻撃してきますので、これはこの秋まで、
そうですね、
期間限定、
やっぱ対策取らなきゃですね。難しいとはいえ考えないとですよね。
これは人も足りないし何も足りないし全て足りないけどやらないと、
うん、なるほど、分かりました。また教えてください、奥井さん、はい、この分野ね、
はい、
はい、分かりました。ありがとうございました。奥井紀明のニュース言いたい放題、この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りしました。